主は皆さんと共に。ルカによる福音。イエスは天に上げられる時期が近づくとエルサレムに向かう決意を固められた。そして先に使いの者を出された。彼らは行ってイエスのために準備しようとサマリア人の村に入った。しかし村人はイエスを歓迎しなかった。イエスがエルサレムを目指して進んでおられたからである。弟子のヤコブとヨハネはそれを見て、主よ、お望みなら天から火を降らせて彼らを焼き滅ぼしましょうかと言った。イエスは振り向いて二人を戒められた。そして一行は別の村に行った。一行が道を進んでいくとイエスに対して、あなたがおいでになるところならどこへでも従ってまいりますという人がいた。イエスは言われた。狐には穴があり、空の鳥には巣がある。だが人の子には枕するところもない。そして別の人に、私に従いなさいと言われたが、その人は、主よ、まず父を葬りに行かせてくださいと言った。イエスは言われた。死んでいる者たちに自分たちの死者を葬らせなさい。あなたは行って神の国を言い広めなさい。また別の人も言った。主よ、あなたに従います。しかしまず家族に、いとまごいに行かせてください。イエスはその人に、隙に手をかけてから後ろを顧みる者は神の国にふさわしくないと言われた。キリストに賛美。どうぞお座りください。今日の福音書は、ルカによる福音書の、9章の、後半のところですね。非常に大事な、ところです。というのはイエス様は、この時にエルサレムに向かう決意を固めたということですね。それは天に上げられる時期が、近づいた、つまり十字架に向かっていよいよ歩むという決意を固めてエルサレムに向かってこう旅を始める、そこのところにあたるわけですね。実際のところ、他の福音書によると、イエス様は、ガリラヤ地方とエルサレムの間を、何回か往復していたであろうと、思われますけれども、ルカの福音書ではイエス様は一回限りの旅として描かれている。ガリラヤからですね、エルサレムに一回だけの道のりをたった一回こう歩いて行かれるように、多分無理とこのように書いてあるんだろうと思われますね。一回限りのそのイエス様の旅というか、十字架に向かっていくその旅で、それにどう従っていくかということが、今日のテーマであろうと思われます。ある人は、死をまず父を葬りに行かせてくださいというわけですが、死んでいる者たちに自分たちの死者を葬らせなさいというふうに言って、イエスに従うということをむしろ第一優先するようにというふうにこの言います。そして別の人に対しては、別の人はこう言うんですね。死をあなたに従います。しかしまず家族にいとまごいに行かせてくださいと、家族にまず挨拶をしてからあなたに従いますというふうに言うわけですけど、でもイエスはその人に言うわけですね。隙に手をかけてから後ろを顧みる者は神の国にふさわしくないと。やはりイエス様に従うことを第一優先にしなさいというふうにイエス様がこの呼びかけるわけですね。非常に厳しいようなニュアンスでもあると思います。実際のところ、死者の葬りっていうですけれども、この教会ではたびたびお葬式を行っているわけだし、決して死者の葬りをおろそかにするわけには当然いかないと思いますね。で、当然その、家族を置いてイエスに従うというよりは当然ですが、やはり家族を大事にするということは私たちにとって非常に大切な務めであるということ、それも、 間違いのないことです。でも実際のところ私たちの何て言うんですかね、今日の福音書を読むと私たちのこの生きていく姿勢そのものを私たちに問いかけているような気がします。なぜかというと私たちの人生は確かに一回限りの人生である。それも、まあ、神の国、天の国に向かってただ一回限りの道を歩んでいるわけですから、そしてクリスチャンであるということはその道をイエス様と共にどこまでも歩んでいく、それが私たちの生き方の根本であるというわけですね。でもそれを私たちはまず心に刻んで、このイエス様の一回限りの旅に私たちも一回限りの人生をかけて歩んでいるということ、まあ、それを思い起こしたいと思います。当然ですね、先ほども言いましたけど亡くなった人がいれば当然丁寧に死者の葬りを、まあ、できれば丁寧なお葬式をして納骨式をしてたびたび追悼ミサを捧げるということ、まあ、それは大事なことですけど、でも人によってはまあそれ時によってはですけれども、人が亡くなったことにあんまりに嘆きすぎて、あるいはそれにとらわれすぎてですね、前を向いて歩けないということはある。私たちは丁寧に死者を葬らなければならないですけども、でもやはり生きている私たちは前を向いて歩んでいく、それをやはり大切にしなきゃならない。それをいわば第一の生き方としてやはり置かなければならないと思います。まあ、家族との関わりもまあそうじゃないかと思うんですが、まあ、多くの人は家族のことで悩んだり苦しんだりする。でもそれを置いといてイエスに従うということはそれはないと思います。まあ、皆さんの中でもおられると思いますけれども、年老いた、まあ、親をですね、介護しなきゃならない人もおられると思いますけれども、それはもう丁寧にどこまでもやはり心を尽くして介護をしなきゃならないと思いますが、でもその家族の世話をしている時にも一番のポイントは何かというと、イエスに従っているということだと思いますね。前を向いてイエスに従うからこそ私たちは家族を大切にする、あるいは場合によっては家族との別れを受け入れなきゃならない、イエス様に従っていることを第一にするからこそ私たちの日々の家族の関わり、あるいは亡くなった人との関わり、あるいは職場の人との関わり、それら全てに意味があるし、それを積極的に受け入れていくことの中でイエス様に従っていく、その道が私たちにははっきり与えられているというふうに思います。この道を歩んでいくイエス様に私たちも道を共に歩んでいくということですね。まあ前にも一度話したことがあるんですが、サッカーの、まあ、元の選手で中田秀俊、秀って、まあ、一時期まあ、日本の代表チームの、まあ、リーダーだった人ですけど、まあ、かなり彼は若い時に引退をしてですね、それで引退した後何をしていたかといったら、日本を旅してたんですよね。で日本の中の、まあ、隠れた宝をこう発見するような旅をしていて、何年ぐらい旅をしたかちょっと忘れましたが、去年ぐらいに終わったんですよね、その旅が。だから5、6年ぐらいか、もしかしたら7、8年ぐらいその旅をしていたんじゃないかと思うんですが、でなんでその旅をしていたかというと、もういろんな各地にですね、その隠れた職人芸を持った素晴らしい日本人にあまりにあちこちで出会うんで旅が終わらなくなっちゃったんですけどね。でそのまあ実は今年はもう旅が終わっててですね、でその秀主催の、美術品展もやってたんですけど、ちょっと行こうと思って結局行けなかったんですが、で彼は言うんですよ、日本国中に隠れたそういう達人というか名人みたいな人がいっぱいいる、伝統工芸を守っていたり さまざまな形で、でそういう人々の特徴はこうだっていうんですよ。ただひたすらその自分のこの世界の中で道を極め尽くそうとしている人々がいっぱいいると。で何の自己宣伝もしないし、こう何かアピールもしないけど、でも素晴らしい職人芸とか名人芸をただ極め尽くしている。でそれが日本人の特徴だって彼は言うんですよね。道を極めるっていうことが一つの日本人の素晴らしさだって言うんですね。で彼はヨーロッパで暮らしてたこともあるから、ヨーロッパ人はあんまりそう考えないと言うんですよね。つまり物事を目的と手段で考えるって言うんですね。だから有名になりたいから例えばサッカーするとか、お金を儲けたいからサッカーするとか、こう何かこのある目的があって、そのための手段としていろんなことを頑張っている。でも日本人はそうじゃないって言うんですね。目的と手段で考えてない。つまりただひたすらその道をただ極め尽くすところに価値を置いている。まあ、それがなんか日本人の素晴らしさだということを、そのヒデがですね、まあ、何かの時に書いてあるのを私読んだことはあるんですが、まあ、やっぱそうかもしれない。私たちは道を誠実に、一人一人に与えられた道を徹底的に歩むように何か呼ばれている。でも私たちの道はさらにイエス・キリストの歩む道に重なって私たちの道があるわけですよね。でもそれは職人芸とか名人芸だけじゃなくて、私たちの平凡な家庭生活、あるいは平凡な仕事、あるいは目立たない毎日の小さな活動の中で、私たちはその道を極めるように、イエス様と共に歩む信仰の道を極めるように、私たちは呼ばれてるんだと思いますね。でそれは別に人からの評価とか全く関係ないけれども、でもその道を歩み尽くす中に神様と共に生きる本当の喜びを私たちはしばしばたびたび味わえる、あるいはそれを分かち合ってことが、まあ、できるのではないかというふうに思います。でもイエスのこの道はエルサレムに向かう十字架の道なんですよね。だからの十字架に向かって、死に向かってイエス様は一直線に歩むんですが、でもその死がまたゴールではなくて、復活の恵みを生きる。で復活の恵みが現れた時に、弟子たち一人一人の旅はエルサレムに向かう旅ではなくて、全世界に向かってその恵みを分かち合っていく旅が、そこからエルサレムから世界中に広まるわけですね。私たち一人一人もある時は十字架を担う旅であることもある、ある時は復活の喜びを分かち合う道でもある、まあ、下り坂もあれば上り坂もあるというわけですが、私たちに与えられている、今与えられている道をイエス様と共に誠実に、そして着実に愛を込めて、真心を込めて歩んでいきたいと思います。そのような歩みの積み重ねが私たちの人生だし、私たちの信仰生活だと思いますね。まあ、明日から1週間、まあ、多くの人はまた働かなきゃならないと思いますが、まあ、この1週間をイエス様と共に真剣に誠実に歩んでいくことができるように、まあ、このミサで祈りを捧げましょう。